聖書を拝読します。詩編130編、都のぼりの歌。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立てるでしょう。しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。主の御言葉を私は待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。以上です。
おはようございます。すっかり秋の風情が周りに、訪れていますけれども、いよいよ聖書を読むのに最適な季節かと思いますけれども、いろんな節目節目で私たちの気持ちも、変わることがあります。今読んでいただいた詩編の130編から、主を待ち望む幸いと題して御言葉を取り次ぎします。どういう背景かということは一切書かれていませんので、聖書全体から、特に旧約聖書の背景からこの信仰告白が出てきていると言えます。人は罪を犯したら、犯した時にどうしたら許されるのかということを学んでいきます。まず第一に、一節に深い淵という言葉が出てきます。普段私たち日常会話では使わない言葉ですけれども、平たく言うと泥沼ですね。私は小さい頃から家の手伝いで田植えをこうしていましたけれども、一箇所はまったらなかなか出られないという、 こう場所があったんですね。で、子供はとても危険なので、大人がそこで稲を植えていたんですけども、私も小学生ぐらいの時にそこにはまってですね、ちょっと怖い思いをしたことがありますが、やがてそこにこう木の枝を埋めて、なんとか普通にこう他の地面と同じように田植えができるようになりました。泥沼という場所は私たちの魂の苦しむ状態も指しているわけです。足場がないのでなかなか出られない。で、私たちが罪を犯した時に、特に信仰者、イエス・キリストを信じていない、まだ生まれつきの人間の場合は、良心というこの神様が与えてくださった素晴らしいその良心の働きが十分でないためにごまかせるんですね。でもクリスチャンは新しく生まれているので、その良心がごまかせない。だから苦しむわけです。で、これはこの130編の中で魂の問題だということがわかります。すべての不幸の原因はもちろん貧しさとか教育が足りないとかいうことも一面あると思いますけれども、すべての不幸の根本原因は罪であるということを聖書から教えられます。そしてこれは死に至る病なので、罪の解決は人生の最優先事項です。そして信仰生活においても罪の問題を放っておくと、命取りというところまでいかないかもしれませんが、その祝福を、喜びを、そしてワクワクするような神様との感動的な 交わりということを私たちは逃してしまうことになるわけですね。紀元200年頃、今から1800年ぐらい前の神学者テルトリアヌスという人は、良心の呵責は終わりの裁きと刑罰の予感であると述べています。また500年ほど前の宗教改革者カルバンは、良心の呵責は生きながらの地獄と述べました。そのような苦しみを、地獄の苦しみを味わった旧約聖書の有名な信仰者にダビデがいます。私たちはどうでしょうか。罪を犯さない人は一人もいません。特にクリスチャンが解決していない罪を抱えたままですと、この呵責に在籍感に苦しんで救われた喜びっていうものをなかなかこう味わえないという場所を通りますね。でも人それぞれという場合もあるかもしれません。罪を犯しても自己憐憫という浅瀬でもがきながら、反省とか後悔で自分の良心をなだめる人もいれば、パウロのように深い悔い改めに進む人もいるわけです。ローマの7章24節でパウロはこのように告白しています。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。時々この箇所を引用してお話をしたことがありますけれども、死の体っていうのは実際当時のローマの刑罰に、十字架が一番恐ろしいと言えますけれども、それに匹敵するほどの死の刑罰っていうのは、死んだ人の体をその犯罪人の背中にくくりつけて放っておくという、するとその死臭だけではなくて、その体が生きている人間のその肉体を蝕んでじわじわと死にたらしめるという刑罰、それに匹敵するということをパウロはこの罪の死の体から誰が救い出してくれるかと叫んでいるわけですね。罪と真剣に向き合うとこういう状態にならざるを得ないというか、なるわけです。ここまで苦しまなかったら、それはそれでいい、かもしれませんが、しかし私たちの魂は実際このような叫びを発しているとも言います。そしてここまで自分の罪に向き合う時に、次の御言葉が、パウルはこの27章の24節のあと25節で、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。罪に苦しんだ後、彼は感謝しますと告白しています。ローマ8章1節で、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんという解決を喜んでいるわけですね。パウロはクリスチャンを迫害し、何人も死に至らしめた、もう自分のクリスチャンとしての良心に苛まれて、そして死んでいったクリスチャンたちのことを考えると、もう苦しくてたまらなかったわけです。で、自分こそは正しい人間だ、努力して努力して神様の前に受け入れられようと、人一倍というか人百倍ぐらい熱心に神様に従ってきたつもりが、全く逆のことをしていたことに気がついて、現実と向き合った時に彼の良心は傷んだわけですね。しかしイエス・キリストの十字架のあがない罪の完全な許しということを彼が知った時に、彼はこのような、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと断言しているわけです。皆さんは決して罪に定められないものとされていることを確信されているでしょうか。であるならば本当に感謝です。で、悔い改めるということについて私たちは生涯テーマとして持っているわけですが、神の前に悔い改める、 悔い改めなければならないほどの大きな罪を犯していないという場合もあるかもしれませんが、しかし神の御心を行っているのか、罪を犯していなくても神の御心を行っていないということにおいて、私たちは悔い改めを責められることがあります。1億2000万の日本人の、人口の中でイエス・キリストを信じて許されて天の御国、神の国、天国に入れる人は今のところ 1% もいないという現実を前にして、私たちは神の御心を行っていると、私たちの教会は神の御心を行っていると言えるだろうかという問いかけを受けるわけです。その前に罪を認めるということを認罪と言いますね。罪を認める認罪は、実はクリスチャンになる前は分からないわけです。ぼやっとしてるわけです。人と比べてしまうから、そして自分の倫理基準を元に判断してしまうので、それはもう本当にぼやっとしているわけです。しかしイエス・キリストを信じて新しく生まれた時に、私たちの魂に神の律法が書き込まれますので、そして聖書を読んでそれが私たちの中に記憶されるので、何が罪で何が間違って何が正しくて神に喜ばれることなのかということを私たちは、わきまえていくようになります。つまり新しく生まれるということは聖霊の働きであり、御言葉を読むということは聖霊様がその御言葉の光を私たちの魂に照らしてくださることなので、罪がはっきりわかるわけですね。でそのことをイエス様はヨハネの福音書で、このように教えられました。その方が来られると、聖霊が来られると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。聖霊なる神様が私たちのうちにおられる、来ておられるので、住んでおられるので、罪とは何か、義とは何か、裁きとは何かということを分からせてくださるというわけです。かつては誤った考え方を持っていたわけです。深い淵でもがく信仰者の姿を一節から3節まで見ることができます。特に3節は、主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立てるでしょう。やがて一人一人神の前に立つという人生で最大の厳粛な時間が待っています。その時に耐えられる人は一人もいません。ただイエス・キリストの十字架の贖いだけが私たち人間が神の前に安心して出ることを許すことができます。保証することができます。魂の安全保証はただイエス・キリストの十字架の贖いを受け入れることであります。第二に、この130編の中にはこの詩人が神とはどういうお方であるかということを、紹介しています。つまり神とは私たちを許すお方である、許しの神である。この詩人は財政家に苦しみながら、両親の呵責に苦しみながらも信仰を持っているので、神がどのようなお方かを知っているわけです。そしてこの方との神との交わりを損なっている原因が自分の罪であることを認めているわけです。だから一節から三節まで主よと四回も彼は呼びかけています。信仰者とは罪の中からでも良心の呵責に悩みながらも主よと呼ぶことのできる人ですね。日の出町に聖教スーパーマーケット聖教がありますが、この聖教の生みの親である香川豊彦は、伝道者であり事業家でもありましたが、彼は神を見る目、これを良心というと表現しています。 イエス・キリストを信じて新しく生まれ変わった人の良心、この良心が神を見る目となるわけですね。だから心の清いものは神を見ると、イエス様も三条の説教の中で言われましたけれども、罪を犯すとその良心が曇り、神を見る目が塞がれて分からなくなってしまう。分からなくなってしまうというのは、神の存在は知っているけれども、神がどこまで私を許すことができるお方なのかということが分からなくなってしまうわけです。しかし悔い改めるならば罪が許されるから、良心が清められるので、私たちももう一度神様との交わりを回復することができる。いかついつも起こっている、厳しい裁き主としての神ではなくて、私をどこまでも許そうと待っておられる、その罪の悔い改めを待っておられる。そして悔い改めたならば、神の方から近寄って私たちを抱きかかえて、よく帰ってきたと 愛の交わりを豊かに与えてくださる神であることを私は知るわけですね。すでにそのことを旧約聖書の信仰者たちは経験していました。ネヘミヤという人物は、それにもかかわらず、それにもかかわらずっていうのは、イスラエルという民がエジプトの奴隷から救われて、そして今のイスラエルの地に長い時間をかけて移り住んだわけですが、その救ってくださった神様に対して恩を忘れ、逆に偶像の神々を拝み、自分の力ではもはや神に立ち返ることは不可能になってしまった。そういうイスラエルであった。それにもかかわらず、あなたは許しの神であり、情け深く憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かであられるので、彼らをお捨てになりませんでしたと告白しています。一旦イスラエルから、エルサレムから、多くの人々が、イスラエル人がバビロンに捕らえ移された。国が一旦なくなった。それでも神様は捨てることなく70年後に彼らを回復させたということを歌っているわけです。私たちに対しても神様は憐れみの神として、私たちに豊かな許しを与えることのできるお方です。そしてこの詩人は4節で、しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられますと告白しています。許しを経験した人は、神を愛する者に、神を敬う者に、そして神を恐れ敬う者に変えられていきます。今日秩序や権威というものがガタガタに崩れている時代に突入していますけれども、子供が親を敬い、生徒が教師を敬い、あるいは年下の者が年上の者を敬うという、そういった今までの秩序や伝統がガラガラと崩れている現代において、神を恐れるということは何のことかって分からない人たちも増えているわけですが、しかし罪の許しを経験した人の魂は、神を正しく恐れるものへと、性質へと作り変えられていきます。ダビデはまさに、そのような人物だったと言えますね。ダビデはイスラエルの第2代目の王様でした。信仰厚く、神に愛されて、国民からも慕われていた人物ですけれども、しかしやることなすことすべてうまくいっていた時に、彼は、屋上から水浴びをしている女性を見かけて、浴場を起こし、彼女を呼び寄せて不倫の罪を犯し、そしてその夫を戦場から呼び寄せて、その兵士は、 自分の仲間が戦場で戦っている時に自分だけ家に帰って休むわけにはいかないと言ってまた戦場に帰っていくわけです。非常に忠実なウリアという兵士でした。ダビデは自分の罪がバレないように自分の家来のヨアブに手紙を、その手紙をウリアに持たせてまた戦場に送り返すわけですね。その手紙を見たウリアは激戦の場所にウリアを送り他の兵隊たちを引き上げさせて彼が死ぬようにしたわけです。完全犯罪を彼は企んだわけです。あのダビデがですよ、事実を隠蔽するためにそこまでやるかっていうぐらいのことをやったわけです。そしてうまくいったと思ったら神様は預言者ナタンを使わせて、預言者ナタンは打ち首覚悟で、王様あなたは何ていうことをしたのですかという神の言葉を伝えたんですね。その時にダビデは言い訳をせず、私がその張本人だと潔く認めましたが、その時の彼の魂の苦しみが詩篇51編に詳しく載っていますので、クリスチャンであるならば必ずそこを読み過ごすことはできないわけです。自分のことをそこで語られているかのようにダビデの赤裸々な罪の自覚、そして悔い改めの言葉が載っていますので、ぜひお読みくださるようにお勧めします。彼は自分の罪がいつも自分の前にあることを意識していました。そしてその罪は神に対して犯されたものだということを自覚していました。そのことを詩篇の50編これですね、誠に私は自分の背きの罪を知っています、私の罪はいつも私の目の前にあります、私はあなたにただあなたに罪を犯しあなたの御目に悪であることを行いました、それゆえあなたが宣告されるときあなたは正しく、裁かれるときあなたは清くあられます。嘘偽りのない罪の告白を、悔い改めをダビデは国民に対して行いました。こんな人は今まで世界の歴史の中でいませんでした。神の前に罪を犯したということをはっきりと認めたダビデだからこそ、潔く彼は罪を告白し、そして許しを求めたわけですね。私たちが罪を犯して、まあ、神様の前に悔い改めて許しを受け取ります。しかし人間関係の中でそれが行われた時に償いということが発生します。その償いを、まあ、どのようにするかはケースバイケースですけれども、私たちは神様の前に悔い改めた姿をはっきりと、立て上げていく必要がありますね。盗んだものを返さなければならない。旧約時代の律法では5倍にして返すという償いの基準というものが示されていました。だからザーカイも5倍にして返すということを告げているわけです。そのようにして許しというものが具体的に受け取られていくわけですね。私たちの中にまだ解決していない罪や償われていないことがあるならば、それは神様が示してくださることですので、そこをしっかりと受け止めて解決をしていく必要があるかと思います。そしてこの詩篇130編の説教題が待ち望む幸い、主を待ち望む幸いですけれども、1節から3節に主よと4回の呼びかけが出てきます。藤井康夫という随分前の牧師は、神の怒りの前に誰が立てようか、だからこそ神は良心の呵責の前に君を置くのだと語っています。 私たちが良心が痛むのは神の怒りを意識しているからなんですね。優しい憐れみ深い許しに富む神様、私たちは一方で意識しながら同時にこの罪が裁かれたら私はとても耐えられないということを意識しているわけです。それは神様の前に真の悔い改めに導くためでもあると言います。じゃあどのようにしたら罪が許されるのか。この詩人は主を待ち望むということを一つの解決として示しているわけです。つまり主を待ち望むのは主が許しの神であるから待ち望むわけです。裁きの神だったらとても待ち望めません。逆に遠ざかっていきます。許しがあるから私たちは罪を告白しその許しを待ち望むわけですね。主ご自身を待ち望み、そして主の御言葉を待ち望むというふうに表現されていますが、許しの神であるから主を待ち望む、そして悔い改める者には許しが約束されていることを御言葉が伝えているから御言葉を待ち望むわけです。感覚ではないんです。私たちの許されたかもしれない、許されてないかもしれないという感情に頼らないためにこの詩人は主の御言葉を待ち望む。いつもヨハネ第一の手紙の一章9節の御言葉をご紹介していますが、もし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですから全ての罪を許し全ての不義から私たちを清めてくださいます。この御言葉一つを覚えているだけでも私たちは神様を待ち望むことができるんです。そして許されたということをこの御言葉をもって確信することができるわけです。何回でもこれを私たちは引用することができるわけです。私も何十回となくこれを引用して罪の許しをいただき確信して前に進んできました。この御言葉が私の中に蓄えられていなかったならばもう牧師として1年で終わってたかもしれません。日高から室蘭にも来れなかったかもしれません。まあそれは家庭の話ですけど、御言葉を待ち望むという賛美を先ほど捧げましたけれども、御言葉を読むということは私たちの命を救い罪の許しをもたらす恵みを受け取ることができるゆえに、聖書の御言葉をこの読書の秋にぜひまた通読に挑戦していただきたいと思います。通読したのはいつの頃だっけなっていう思い出話にしないで、現実に死ぬまで地上の生涯の間中聖書を読むことをぜひお勧めしたいわけです。この詩人は御言葉を待つということを6節では山割りが夜明けを待つのに勝ってと表現していますね。年末に町内会で日の用心という行事があるんですね。で、日の出町に住んでいた時に、まあ、普段町内会にあまり貢献できない、草刈りはやったんですけど貢献できないのでその夜回りに手を挙げて参加しました。まあ、2、3人でこう拍子木を持つ人、ハンドスピーカーを持つ人、そして何も持たない人、3人ぐらいでこう町内回るんですけど、昔はマッチ一本火事のもとというフレーズがあったんですけど、今は火の用心と、もう一つの用心がありましたね、戸締まり用心と言いましたかね、まあ、そんな言葉をこう何回も繰り返しながら回るんですけど、2000年前、あるいはこの詩編が書かれた3000年前の時代はどんな夜回りだったのかって想像しかできませんけれども、まあきっと声をかけて回ったのかもしれませんが、でも夜のことですからね、早く終わってほしいと、早く朝が来てほしいと、まあ切実に考えながら、回っていたと想像します。 その夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待つという、まあ、この表現というのはよく伝わってきます。で、夜はいつでもいつまでも続きませんね。で、必ず朝が来るように悔い改める者に神様の許しというものは遅れることはないんです。必ず神様は真実に罪を告白し悔い改める者に許しを与えてくださるという約束なんですね。で、それは7節に主には恵みがあり豊かな贖いがあると書かれている通りに、そしてここにはイエス・キリストの十字架の許しというものが、まあ、暗示されている、含まれていると理解することができます。人間がこの世界に、この地球に創造されて以来犯されてきた全ての罪がイエス・キリストの上に置かれ、過去現在未来も含めた全ての罪がキリストの上に置かれ、それにふさわしい神からの怒りの裁きが、激しい裁きが、 100% の裁きがイエス・キリストの上に下された。それゆえに主には恵みがあり豊かな贖いがある。旧約時代は動物がおびただしく何千何万と殺されていたんです。今もネパールで意味は違うわけですが、数万頭の羊がもう屠殺されていくという宗教行事があるんですね、ヒンズー教の中に。かつてのイスラエルでは神殿幕屋の中で、その庭でおびただしい数の動物が殺され、血が流されていた。その光景を現代人が見たらもう気絶してしまうぐらいの光景なのかもしれませんが、しかしそれだけ動物を殺しても人間の罪は完全な許しを、人間は良心の清めというものをいただけなかった。同じことを繰り返していたわけです。しかしイエス・キリストの十字架の血潮は私たちの一つ一つの罪を許すだけではなくて、その罪を犯す古い性質、人間の生まれ持ったアダム以来の罪の性質を許し清めるという力があるわけですね。真に悔い改めた人に対してこの力は望むわけです。だから主には恵みがあり豊かな贖いがある。主は全ての不義からイスラエルを、クリスチャンを贖い出されると受け止めることができるわけです。最後にこの御言葉を紹介しておりますが、しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。泥沼ではなくて、イエス・キリストの十字架の罪の許しは泉のように私たちの罪を許し良心を清める豊かな泉だということを覚えて、これからも罪を犯さない、しかしもし罪を犯した時にはこの豊かな許しがあり、この泉に迷わず飛び込んで許されたものとして前に向かって進んでいきたいものです。お祈りいたします。天のお父様、豊かな許しを備えてくださり、主を待ち望む者に、御言葉を待ち望む者に豊かな許しを与えてくださることを感謝いたします。私たちが罪に対していい加減な態度を取ることがないように、聖霊様が罪について、義について、裁きについて間違っているところがあったらお示しください。そして神の前に罪を携えて告白し、そして神様から許しと清めをいただきながら、罪を憎み罪を犯さない生涯を犯し過ごし、そして神の御心を行う者へと変えていただけるように導いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。